それではオッチー塾の落合義弘さん、田島香織さんのお二人にお話を伺います。お二人とも今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは早速ですが、田島さん、オッチー塾についてどんな活動をしている場所かご紹介いただいてもいいですか。
はい、オッチー塾はですね、学校に行きたくない、行かない、行けないといった不登校と呼ばれる子どもたちと、あとは外国にルーツのある子どもたち、まだ日本語がですねうまく話せないですとか、分からなくて学校の勉強がついていけないとか、そういった学校に困りごとを抱えた子どもたちが通っている塾です。塾という名前はついていますけれども、勉強するところっていうわけではなくてですね、もちろん勉強したいってことであれば勉強もしますし、あとはおしゃべりしたいですとか、一緒にゲームをしたりお絵かきしたりということで、子どもたちのやりたいことを一緒にやるという、そういう場所になっています。年齢はだいたい小学校の高学年ぐらいから高校生ぐらいの年齢まで の子どもたちが来ております。
まずはオッチー先生、この塾を作られたきっかけっていうのを改めて伺ってもいいですか。
はい、いくつかのですね理由はあるんですけども、私自身がもっとですね、学校の教員をやっておりまして、で、不登校の問題っていうのはかなり大きな問題としてあったわけですね。ところが、現場というか現実のですね学校の先生方っていうのは非常に忙しくて、なかなかそういう不登校の生徒たちに対してのですね、時間を割いてじっくり話を聞くというようなことができない状態だったわけですよね。で、そういうふうなところで、私の方で学校以外のところでそういう子どもたちの面倒を見る場が必要なんではないかというところから落ち塾を開設したというような次第です。
オッチー塾は開設されてどれくらいになりますか。
はい、今年で13年目になりますけども、おととしだったかな、10周年記念を、地区センターをお借りしてやりました。
きっと地域の皆さんの中にはオッチー塾の活動だったり名前を目にしたことあるという方も多くいらっしゃると思います。改めてどんな場所でどのように勉強を皆さんは進めてらっしゃるんでしょう。
東戸塚の駅の近くにあります戸塚区民活動センターという場所をお借りして普段は活動をしております。週に3回ですね、火曜日と木曜日と土曜日に子どもたちとスタッフで、基本的にはマンツーマンで通常の活動は行っております。
勉強は皆さんどのように進めてるんでしょうか。
オッチー塾はですね、やりたいことをやるっていうのが一番の大事にしていることなので、まず子どもたちが来塾しましたら、今日は何したいっていう会話の方からスタートしてます。なので子どもたちが英語の勉強したいって言えば英語をやりますし、数学をやりたいと言えば数学をやりますし、また今日はちょっと疲れちゃったから勉強じゃなくておしゃべりしたいんだって言えばおしゃべりをしたりということで、その日の気持ちとかやりたいことというのを優先してやっています。
この学習の進め方、オッチー塾のスタイルというのはどういうきっかけから始まったんでしょうか。こちらオッチー先生に伺います。
実はですね、だいぶ昔の話になるんですけれども、オーストラリアに、派遣されまして、いろいろな教育機関を回ってみたんですね。でその時に一番大きな、印象を与えてもらったのが幼稚園だったんです。でその幼稚園でですね、園児たちが全くバラバラの行為をしていたということに驚いたんですね。で、日本のですね、教育というのは幼稚園から大学まで全てカリキュラムがあって、もう時間通りに動くということが最善、一番いいことだというような教育を日本人全員がですねしてきたわけです。ところがそのオーストラリアの保育園、幼稚園ではですね、子どもたちが好き勝手なことをやっている、てんでんバラバラなことをしている。でスタッフの方に話を聞いてみると、ここは子どもたちがやりたいことをする場所なんだ、 私たちスタッフというのは子どもたちがやりたいことをサポートするのが私たちの仕事なんです、うん、ということを聞いて、そして、日本でも先ほど申しましたけれども、がんじがらめになった親が、あるいは社会が築いた枠の中にですね、閉じ込めよう閉じ込めようという教育、それに疑問を感じて、それでオッチー塾はせめてカリキュラムがない、枠がない、自由に子どもたちが活動できる場というものを保障してあげよう、それが子どもたちの居場所になるんだというところから始まったということであります。
まあ、そんな中、このオッチー塾も、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により活動に影響があったかと思いますが、実際活動というのはこの期間どうされていましたか？
ですね、3月に入りまして、この活動センターが休館ということになりました。でオチ塾もお休みということになったんですけれども、最初はですね、戸塚にあります他の団体さんが、うん、うちの場所を使いませんかということで、ありがたいお申し出をいただいて、まあ、回数は少なかったんですけれども、一日オチ塾というものを別の場所で開催したりしてました。ただですね、やっぱり4月に入るちょっと前からですね、緊急事態宣言が出されて、でやっぱりそういったリアルの活動ができなくなってからは、オッチ塾もですね、オンラインでの活動できないかということで、スタッフの方で試行錯誤しまして、で最初は、LINE のビデオ通話を使ってオンラインの活動を始めました。それもですね、4月の中旬から始めたんですけれども、5月に入りまして Zoom の方に移行しまして、うん、週3回のオンラインの活動を。
なるほど。これは今も変わらず引き続きなんですか？
ですね、6月に入りまして活動センターが一部利用できるようになったんですね。で会議室の方が使えるようになりましたので、会議室を使える日だけリアルの活動を始めることができました。でただ週3回変わらずですね、オンラインの活動も今は並行して続けております。
オッチー先生としてはどんなお気持ちだったでしょうか？
オンラインで始めてですね、実は体のですね、不自由なお子さんもいるんですね、
はい、
でそういう子がここにですね、実際に来るよりは自宅でオンラインでみんなと話ができたりとかいうふうなことで、普段以上に生き生きとした姿が見られたっていうことは、これは新たな発見だったですね、はい。
今後はどのように活動、まあ、今ね、この並行しながらというところでありますが、こうしていきたいなということありますか？
そうですね、6月からリアルな活動を少しずつですけど始めることができて、まずはまあすごいやっぱり嬉しかったですね。子どもたちがやっぱりなかなかずっと家にこもってて話をね、ご家族以外としてないとかっていう子どもたちがここに来て、いや久しぶりに家族以外と話したよっていう嬉しい言葉をいただいたりとか、3ヶ月経ったけどオッチー塾変わらないねみたいな声とか、いろんな声を子どもたちから生で聞くことができて、やっぱりすごく嬉しい時間を過ごしてます。で、まあ、ただやっぱりすぐに元通りの活動ってわけにはいかないですし、やっぱりオンラインにはオンラインの良さもあって、リアルにはリアルの良さもあるので、やっぱり今はどちらも大事にして両方とも頑張っていきたいなって思っているところです。
オチー先生は活動、リアルでの活動が再開して、まあ、初日まだ6月頭に迎えられて、その日はどのような感想を抱かれましたか？
久々に子どもたちの、ね、はい、笑顔を見られて本当に嬉しかったです。
はい、ではあっという間なんですが最後になりましたが、オッチー先生からリスナーの方へぜひ一言メッセージを、また呼びかけをお願いいたします。
はい、お子さんがですね、学校に行きたくなくなったり、あるいは行けなくなったりっていうふうなことがあると、親御さんとしては非常にこう混乱すると思うんですね。で、そういう時にですね、実はオッチー塾には親の会というのもあります。今ちょっとコロナの関係で、狂っているんですけども、だいたい隔月に親の会っていうのを開催しております。でそこで同じような悩みを 抱いている保護者の方たちが気兼ねなくですね相談したり、あるいは自分の思いをですね打ち明けたりというような場があります。でそういうふうなところで、すっきりしてですね、子どもたちへの対応が変わってくる、そういうふうなご家庭もですね多々ありますので、もしお困りのようでしたらそういうふうなところにもご参加していただければと思います。
ありがとうございます。続いて田島先生からは。
長いですね自粛生活でお家にですねこもっている期間もあって、人と話す機会もなかったりしてつらかった子どもたちなんかもいると思うんですね。でまた逆に学校がないことでほっとして過ごしていて、で今また学校が始まるってなって、すごくそのことに対して辛いなって思っている子たちも、もしかしたらこのね、ラジオを聞いてくださっているかもしれないので、そんな時にはここにも居場所があるよというのをですね思い出していただけたらなと思っています。でまたそんな子どもたちを助けたい、ぜひ何かしたいっていうですねそういう方もいらっしゃいましたら、いつでもボランティアスタッフを募集しておりますので、おっちぃ塾までご連絡いただけたらと思っております。
ありがとうございます。おっちぃ塾の詳しいことを知りたいときにはどちらにアクセスしたらよろしいでしょうか。
おっちぃ塾のホームページがございます。なのでそちらを見ていただくか、あとはフェイスブックの方にもリアルなですね情報がたくさん載っておりますので、ご覧いただけたらと思っております。
ありがとうございます。この時間はおっちぃ塾の顧問の落合義弘さん、そして塾長の田島香織さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。